おしんくん、一つ、天に任せよ、地にすがれよ。人間は勝手なもので、困った時だけ神にすがり、神に任せも切らぬ。六六教祖の教えも聞かず、わからぬでは、神任せにもなれぬ。まず教えを身につけよ。雨風も天に任せて、地にすがり、忍べ折れるな若竹の節。人間は勝手なもので困った時だけ神様にお願いをする。まあ助けてもらおうとする。まあ大体人間は勝手なものですね。しかし神様はどこまでもその勝手なわがままな人間をも助けようとなさる。そしていよいよ人間氏子が育つということを願いとしておられる。よくこのお道で御心願成就とか、まあ語を外して心願成就というようなことを申します。またその御心願、神様の願いが成就することを願う心鎮だというようにも申します。その反対に志願成就、私の願いが成就する。まあ、そのただ私の願いが成就するという志願成就の心鎮から、神様の願いが成就することを願う心鎮へと、まあ、変わっていかなければならない。育っていかねばならない。と申します。その御心願成就の心地というのでしょうか。すべてがこの御心願成就、五つの願い、師匠が、大坪宗一郎氏が教えてくださるこの五つの願い、これも何のための五つの願いか。私の願い、志願が成就するために願う五つの願いではない。心願成就、神様の願いが成就するために願う五つの願いだ。そのお役に立たせていただく、そのために五つの願いがあると。五願五行にいたしましても、その五つの五願五行ですね、五つの願い、五つの行、それは私がおかげをいただきたいから、自分がおかげをいただきさえすればよいからというための五願五行ではない。神様のお役に立たせていただきたい、神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただきたい、そのための体の丈夫であり、もちろん家庭の円満ということもありますね。それはただ私がおかげをいただきたいから、遊びに行きたいから、好きなことがしたいから、健康でありたい、体の丈夫をいただかせてくださいというのではないのですね。なるほど、最初は遊びにも行きたい、あれもしたい、これもしたい、自分のしたいことを自由にしたい、だから健康が欲しいということでしょうけれども、いよいよ本当なことになるとそうではない。また師匠が教えてくださるところの体の勝負、健康のおかげをいただかせてくださいというのは、神様のお役に立たせていただきたい、神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただきたい、ためにはやはり健康でなければならない、健康の方がより一層神様のお役に立つことができる、病気がちで寝込んでばっかりいたのでは、まあいわゆる心の御用はできるかもしれませんが、肉体的な御用はできにくくなりますからね。もちろん心も健康で、肉体的にも健康である方が、いろいろな神様の御用をお役に立つことができる。だからどうでも健康をいただかせてください。神様のお役に立つために、 神様の願いが成就するそのためのお役に立つために健康のおかげをいただかせてください、というのが本来の願いですね。まあその神様のお役に立つために健康をいただかせてくださいということでも、またこれがもう少し信心が進んでまいりますと別の願いになってまいります。最初はただ神様のお役に立つために健康でありたい、健康にならせてくださいということですけれども、私がある時それこそもう胃潰瘍でしたかね、もうこれ以上行くと何か死んでしまいそうだといういろいろな成り行きの中に、まあもう終わりかなというものを感じた時に師匠にお尋ねしたことがあります。こういう例えば病気で死にそうだと、そういう時に死んでしまったのでは役に立たないからもう少し長生きをさせてくださいとか、病気を治してくださいとか、胃潰瘍を治してください、そうしないと十分なお役に立てません、胃が痛いのでは役に立てませんと、それこそ体の丈夫ということを、胃潰瘍が治ることを願うのが本当でしょうかとお尋ねいたしましたときに、師匠は思いもかけぬまあご理解をくださいました。いやそれはそうではなかろうと、むしろ命ある限りお役に立たせてくださいと願う方が本当だろうとご理解くださいました。ですからまあその人の信心の段階に応じてお役に立つために健康を下してください、健康にならせてくださいと願う時もあれば、もうそれこそこの病気とても神様のご都合として命がないかもしれないという時にでも、もうこの命がいつなくなってもそれこそままよです、神様任せですという心を作り、それでもお役に立ちたい、どうぞ生きている間命ある限りお役に立たせてくださいと願う。まあおかげで私の場合はその後胃の壁が破裂して病院にそれこそ緊急救急車で運ばれて急死に一生を得て今日に至っておりますけれども、もうまさにあのままでしたら何十年前になりましょうかね、30年40年近くなりますかね。もうあの時に命がなかった、いわばあの時でお役に立てなかったということになりましょうかね。師匠が亡くなられる、その師匠が亡くなられて30年ちょっと経ちますから、その1年ぐらい前でしょうか。ですからやっぱり30数年前ということになりますね。まあそれからまた30数年命をいただいていることになりますけれども、もしあの時に私が神様どうぞお役に立ちたいから胃潰瘍を治してください、もう少し命をくださいと願っていたらどうなっていたでしょうかね。わかりませんね、そこで終わっていたかもしれません。その時には師匠は私に命乞いをするのではない、それこそ命とても神様任せだ、そして願うことはどうぞ命ある限り神様のお役に立たせてくださいと願うのがより本当の願いだ、あなたの今願うべきことだと教えてくださったわけですから、そう願っていたわけです。そうしたら命を神様が流れさせてくださっている、今日まで、もう父が生きた年よりもっと上になりましたかね、同じ年ぐらいになりましたか、おかげで 神様のお役に立たせていただきたいと願わせていただいておりますね。その神様の願いの第一は人が助かるということですね。神様の願いが成就しますようにということは、すなわち人が助かりますように、そのためのお役に立たせてくださいということであるわけですね。なかなか神様の願いが成就しますようにといったようなことをこのお道でも願いますけれども、具体的にご心願成就とは何か、神様の願いが成就するとはどういうことかということがなかなか今一つ分かりません。明らかにされておりません。ですからご心願ご成就を願うと言っても、まあ迫力が出ないというのでしょうかね。具体性がありませんから、神様の願いが成就するように願うと言っても、そのどういう神様の願いが成就することなのか、神様の願いが成就すればどうなるのか分からずに、ご心願成就を願いと言われるから願っているというに過ぎないわけですから、これでは迫力も出ようがありませんね。具体的に何をどうしていいのやら分かりようもありません。今朝はっきりいただきますのは、神様の願いが成就する、それは人が助かるということ。神様の願いが成就するということは人が助かるということだ。まあ人が助かるということならば、人が困った時に神様にお願いをして助けてもらうのですから、それで神様が助けられたらいいではないですかと。病気のお事故があったら、その病気のお事故を神様が助けられたらよい。お金で困っている人なら、神様が金銭の送り合わせをいただかせたらよい。神様が人を助けたいと思うならば、神様が助ければそれでよいではありませんかと思う人もあるかもしれませんけれども、まあ理屈から言えばそうかもしれませんが、神様の本音はそうではない。もしここにお腹が空いた人がいる、今ここにお腹が空いた人、水が飲みたい、喉が渇いた人が来る、そしたらそこになるほど一時的にお水を与えよう、一時的にお米ではないご飯ですか、おにぎりを作って与えよう、そういう助け方ならできるけれども、それでは本当の助けにはならないわけです。お水を飲んだ、ご飯を、おにぎりを食べた、そしてまたあと何時間かしたらまたお腹が空いてくる、また喉が渇いてくる、まあもらい水的新人といいましょうか、いつまでたってもそういう、何と言いましょうかね、それでは本当の助かりではない、見しのぎるできる助かりではないわけです。神様の願いは氏子の真実の助かり、本当に助かってもらいたいという。ではどうすれば本当に助かることができるのか、尽きぬお水の頂がいただけれる井戸を掘ることを教える、あるいはいつでもおにぎりが食べられるような米の作り方を教える、そしてそのことを習得させる、そこに初めて人間の真実の助かりが得られるわけですね。それを神様は願っておられる。その神様の真の願いは、人々の心が助かる、その助かるということが、心が育つことによる助かりを神様が願っておられるということです。神様の願いは人々の心が育つこと、その育った心によっていただけれるところの真の助かり、これが神様の願いだというのですね。そのお役に立ちたいということですから、人々が心が育つことのためのお役に立とう 立たせていただきたいということになりますね。ためにはどうするのか、教えですね。信心を伝えることであったり、教えを伝えるということであったり、そこからまたさらに展開していくことになりますよ、なりましょうけれども、神様の願いが成就することを願うということは、人々の心が育ち、いよいよ人々が助かっていく、真実の助かりを得ることを願う、これが御神願が成就することだということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。